京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、今回は龍太郎とみくちゃん、
はい、そして
ゲストに、
はい、
京都府立大学の神掛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
今年のノルウェーゼミの予定をまず、
はいはい、ですね、2月の12日、来月になりますけれども、2月の12日の日曜日、午後1時30分から、はい、また、いつもの京都府立大学の方で行います。
で、その次の、
はい、次、ちょうど1ヶ月後の、それからの1ヶ月の、この3月の12日、これも日曜日ですね。この時はですね、なんと、はい、毎年恒例になっていますノルウェーからの、修学旅行生の方たちが来られまして、で一緒にゼミを行って、その後交流会をするというような、そういったちょっとスペシャルな、はい、イベントのような形になっているノルウェーゼミです。
はい、
はい、
それでその、はい、来はるお客さん、はい、修学旅行生に、うん、ノルウェーってどんな国って聞いてみようというので、うん、あらかじめ僕らで質問を考えてるのね。
そうです、
はい、それでそれがどんな質問なんか、まあ、彼らはどういう答えをするんやろかというのを今日考えてみたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずね、聞いてみたいのは、自分が投票する政党はどのようなことで決めるか、うん、かなり意識が高いからみんなね、どこに投票しようとかいっぱい考えてるわけね、日本と違って、うん、その辺の事情をちょっと聞いてみたいと思います。よろしくお願いします、
うん、ノルウェーの、ね、選挙は18歳から投票ができるんですが、高校で、模擬投票のようなことをやるんですね。各政党の、代表の人を呼んできて、特に若者についての政策やなんかがどうなってるかっていうようなことを聞いてね、事前に投票してみるっていう経験をした学生さんたちが、実際に投票するっていうことになっています。政党としては今現在ノルウェーの政権は保守党のとそれから右翼政党ですね、この連立政権になっているっていうことなんです。それまでは労働党とですね、中道左派というですね政権が担っていたということで、政権交代が行われているっていうことなんですが、
すみません、私ものすごいなんか初歩的なようなね質問なんですけども、ついなんか日本でいうその右翼っていう言葉を言ったらちょっとね、やっぱ引いてしまう言葉でもあるんですけれども、まあ、ちょっとノルウェーでいうその右翼政党っていう、その右翼っていうのはまたちょっと日本とは違ったような意味合いもあるんですよね。
はい、ヨーロッパはどこの国も移民問題をきっかけにね、うん、右翼政党が台頭しているんですね、うん、ですからそういう点で言うと特にウルトラ右翼というふうに言われるような民族排外主義的な、ね、うん、考え方を基本に持っている政党なんですが、うん、やっぱり党首の人を、ね、女性にしたりすることでソフトな路線を打ち出したりですね、それから基本的な福祉国家としての枠組みを変えたりとか男女平等の考え方を変えたりとかする意図は全然持ってないということで、国民に一定の支持を、まあ、各ヨーロッパの国々でですね受けてるっていうのが現状なんですね。特にこの間のシリアからの難民の問題なんかでそのイギリスが EU の離脱を決めたりとかですね、いろんな問題が起こってきているっていうのもそのヨーロッパ全体の、まあ、右傾化と言われる中で右翼政党がですね伸びてきているということですね、うん、今年で言うとフランスが選挙があって、それでルペンさんという党首の女性党首の人ですけども、やっぱり右翼の政党がどれだけ得票を得るかっていうのが大きく注目をされているようなこともその表れだと思います。
そうですか、うん、続いての質問は、
はい、はい、国政や地方自治体はあなたにどんなに身近なものですかという質問をしようかなと、
ノルウェーの人にねいろいろ聞いてみるとね、自分がどこに一番その 親近感を覚えてるか所属意識が高いかというとね、大体あの自分の出身のコミューネ、まあ、日本でいう市町村にあたる自治体ですね、そこを挙げますね。どこの出身ですかという時にもね、それから次が県ですね、県レベルを上げて、最後に国、ノルウェーということに所属の愛着の度合いから言うとね、ですからそういう意味ではあの身近だという点で、あの市町村っていうのが一番身近という点ではあの身近ですね。コミューネっていう単位で考えます。
あれ僕の場合やったら国の方がどういうの意識にあんやけど、自分の市町村なんてあんまり考えへん。僕の場合どうな
ん？うん、市町村も考えますし、でも、まあ、もう国も考えますね。今で言ったらやっぱりこうね、やっぱ平和な、ね、この日本の国じゃないと、やっぱりこうね、あの本当身近なそういったあの市町村の政策とかっていうのもやっぱりね成り立っていかないし、
でも市町村の範囲って狭いから僕あんまり考えへん。やは、やっぱり国国政レベルを僕の場合すごく考えるんやけど、
ノルウェーはね、割とあの行政がそれぞれやる仕事がはっきりしてるんですね。例えば教育だと国は大学レベルのことに責任を持つ、それから県は高校レベルの教育ですね、ここに責任を持つ、で小学校中学校は基礎自治体コミューネがですね責任を持つというふうにあのはっきり分かれてるんですね。福祉も、一般の介護ですね、そういうケアに関することは市町村が全部責任を持つっていうふうになってるし、うん、県レベルでその病院やなんかの設置はしてあるし、国レベルでその年金やなんかのそういう管理はするっていうふうにですね、はっきりそこが分かれてるっていうのが特徴なんですね。
なんか国が日本ぐらい広くって人口が少ないから、うん、地方自治体のやることが身近なんかな。
そうですね、だいたい地方自治体の数が500ぐらいありますけれども、うん、小さいところは200人とかいう自治体で、500のうち半分ぐらいは、ね、人口5000人より小さい自治体が、うん、あのだということですので、それこそ10万人を超えるというのは首都のオスロと今度あのやってくるベルゲンですね、うん、これが第2番目ですし、あとトロンハイムとトロムソというですね4つぐらいの自治体しか10万より大きなところっていうのは、まあ、ないぐらい、そういう小さい国ですね。
だから地方自治体が身近なんやね、ものすごく、
うんうんうん、
そうですね、うん、でも私もこう身近な問題で その、まあ、あの例えで言ったらあのそうですね、小学校とか中学校でもそのお昼の給食、ね、あ、まあ、そうですね、中学校でもあの完全な中学校給食を進めてほしいっていうようなところではやっぱりあの市長選挙とかそういうようなところでやっぱり、ね、訴えていったりとかっていうのはありますもんね。やっぱりこう身近なようなところの問題っていうのはのばりね、考えますね。
それでその身近さを支えているものとしてね、新聞の役割っていうのが非常に大きいんですよね、うん、各自治体ごとにそのローカルペーパーがあってね、まあ、週2回とか、まあ、私が住んでた町なんかだと週2回タブロイドのね新聞が出て、それでその町の問題を全部取り上げてですね、いろいろ議論なんかもできるしということになっています。であと県レベルの新聞があってね、京都でいうと京都新聞になるようなあのそういう新聞が出されていると、それで全国紙があるということでね、新聞を3つぐらい取ってるのがごく普通なんですね。そういう意味で地元のニュースをみんなが読んで知っているっていうような特徴もあるというのはノルウェーのユニークな点だと思いますね。
うん、
それともう一つね、議会がね、コミューネの地方自治体の市町村の議会は基本的には無償なんです。つまり
普段給料もらえない、
はい、昼間働いてる人、あるいは年金受け取ってる人、年金者の人か、まあ、大抵は現役で昼間働いてる人たちが夜議員としてですね、議会に集まると。だから議会は6時から8時までっていうふうになっていてですね、そこで議論がされるっていうようなことになっているんです。
その議員さんは手挙げたらできるの？
いい選挙でね、
選挙がある、
選ぶんです。それで各政党が候補者のリストを作ってね、うん、で政党の得票を得た分に従って議員の手 人数を割り当てて、それで選ばれるっていうことですから、うん、若い人はね、19歳で議員になってる人も、私が住んでた時には、いましたね。一番年長の人でも67ぐらいの人がいましたけれども、うん、若い人、年寄り、それから男性女性両方混ざってるのがね、民主主義のためには大事だっていう話を何度も聞かされましたね。
うん、確かにそれは感じますね。
だから市長さんだけはフルタイムで働くということで、仕事を本来の仕事を休んで市長の仕事に専念しているということで、もう私がいる時には小学校の校長先生が市長さんに当選して、市長に当選してっていうと間違いですね、市長選挙があるわけではないので、選ばれた議員さんの中で市長さんを出すということで、その方だけはフルタイムで働いて給料もちゃんと 100% 出るという、そういうやり方になっていました。
ちょっと随分と日本のね、そういった議会制民主主義とはちょっと違うようなところがありますね。
そうですね。だからそういう点ではもう各候補者のポスターなんかは一切ないわけですね。各政党に投票するっていうやり方になりますので、
なるほど、それはちょっと税金のね、無駄遣いじゃなくていいですね。
さっきの問題もそうやけど、選挙の投票率というのは高いんです
か？高いですね。9割近い、87% とか。
国政レベルでも、その地方のレベルでも。
高いですね。
高い、
ね。それで選挙は、議会の解散いうのがないので、国政選挙は4年に1回。それからその間に地方議員の選挙が4年に1回、だから2年ごとに国政選挙、地方選挙、国政選挙、地方選挙というふうに必ずあるということ
です。それも4年ずつ
の、はい、4年で交代ということですので、解散のはありません。
解散なかったらいいね。脅しにならへんよ。
まあね、どうですかね。
でも90何パーセントというのは日本では考えられへんよね。
87ぐらいですね。9割近い、
ね、見習わなければいけません。
3割ぐらいのとこあるやん、日本やったら。
一番低い時は4割切りましたね。30何パーセントか ね、まあ、半分切れてることが多いですね、日本の場合はね。
そんなら若い人だけと違って、国民全体が政治には関心が強い。
強いですね。その特に地方選挙は全部知り合いがね、そうやって、出ますのでね。それから国会議員でも非常にノルウェーの場合には3人友達をたどったら国王まで行き着くぐらい身近な存在ですので、政治家が特権的な扱いは受けていないんですね。だから私住んでる時にはグロハーレム・ブルントラントさんが国会議事堂の前で若い人とハグをしてですね、挨拶してたっていうのも目撃したことありますけれどもね。
じゃあ逆に言うたら、政治家になった境言うて、どういうの、日本みたいにどういうのかな、得するいうか、そういうなことはどういうのかな。
そんなに議員報酬が高いわけでもないし、
自分の政党が有利なように大会とつながるとか、そんなのはあんまりなさそうだね。
だからしっかり監視が効いているので、自分の都合のいいようにね、こう取引をするみたいな、なんかそういうことはできない仕組みになってますね。
なるほど、まだまだちょっとね、ノルウェーのこと見習わなければいけないことがたくさんあります。この話の続きはまた次回。この放送は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。さよなら。